今日はですね、レビ記の13章1節から8節までお読みします。レビ記の13章の1節から8節です。お読みしますね。ついで主はモーセとアロンに告げて仰せられた。ある人の体の皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは光る斑点ができ、体の皮膚で雷病の患部のようになったときは、その人を祭司アロンか祭司である彼の子らの一人のところに連れてくる。祭司はその体の皮膚の患部を調べる。その患部の毛が白く変わり、その患部が体の皮膚よりも深く見えているなら、それは雷病の患部である。祭司はそれを調べ、彼を汚れていると宣言する。もしその体の皮膚の光る斑点が白くても、皮膚よりも深くは見えず、そこの毛も白く変わっていないなら、祭司はその患者を7日間隔離する。祭司は7日目に彼を調べる。もしその患部が祭司の目にそのままに見え、患部が皮膚に広がっていないなら、患部が皮膚に広がっ、ごめんなさいね。いないなら、祭司は彼を清いと宣言する。それを、5を飛ばしたかな？あ、ごめんなさい。じゃあ5の、5から読みますね。ごめんなさい。祭司は7日目に彼を調べる。もしその患部が祭司の目にそのまま見え、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼をさらに7日間隔離する。祭司は7日目に再び彼を調べる。もし患部が薄れ、患部が皮膚に広がっていないなら、祭司は彼を清いと宣言する。それはかさぶたに過ぎない。彼は自分の衣服を洗う。彼は清い。もし、そのものが祭司のところに現れ、清いと宣言されて後、かさぶたが皮膚に広がってきたなら、再び祭司にその身を見せる。祭司が調べて、かさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは雷病である。非常に、何ですかこれというですね、箇所でしょう。で、私はこの一週間ですね、皮膚科の先生になった気分がしました。この、メッセージの部分ですね。明日はですね、12章から、この14章まで学びますね。ですから皮膚科の先生になった気分だけではなく、12章はですね、出産時の出血について書いてあるんです。つまり産婦人科のですね、先生にもなった気分でもありましたけれども、非常にこのことを細かく皮膚の状況についてこの言ってるんですね。で、それを清いか汚れているかということを判断するのがこの祭司であるということで、私たちは今清いものと汚れたものの区別を神様が与えておられるところを見ています。で、前回はですね、この学びにおいては清い食べられる動物と汚れた食べてはいけない動物がこのイスラエルに対して与えておられたところを見ています。で、これをですね、この新約聖書、今私たちが見ているのは旧約聖書ですけれども、新約聖書を見ると、それは内側から出てくる汚れなんだ。ですね。イエス様が言われました。外から入ってくるものは、トイレに出ちゃうよ。それは人を汚さないよ。でも、怒りであるとかですね、好色であるとか、妬みであるとか、悪口であるとかですね、憎しみであるとか、そういうものは、内側から出て私たちを汚すんだよ。ですから今見ているものは実は私たちの心の中にある態度ですね。汚れている、聖書では汚れている、汚れている同じ漢字を使ってますけれども、まさにその私たちは外側でこの汚れっていうのはよく気にしますけれども、実は心がですね汚れているというその状況があるわけなんです。で、それを今取り扱っています。そしてここに出てくる13章に出てくるのは雷病というこの 病気なわけなんですけれども、この雷病という翻訳が新しいこの新改訳の第3番ではツァーラットですね。ツァラットか、間違った。ツァラットというふうにそのままヘブル語の言葉が使われていますね。なぜかというとですね、この雷病、いわゆるハンセン病ですね、に限らない症状もたくさん出てくるんです。ですね。で、実は衣服も雷病になるとかですね、建物にも雷病になるという言葉が後に出てくるんですが、何ですかそれ。カビのことですよ、カビ。ね。だからそれを全部包括して含めて神様は雷病。でも、ハンセン病の中にある共通した特徴が、その人間の悪いもの、汚いところ、いわゆる罪をそのまま目で見える形で、この、現れているですね。そういう、この、もう、なんですかね。この目で見えるこれを観察していくことによってですね、私たちの心で起こっているこの罪とは何ぞや、汚れとは何ぞや、というのをじっくりと見ていくことができるのが、この雷病なんですね。雷病の人が罪を犯しているとかそういうことではないです。でも雷病を通して私たち全員が持っている罪が何なのかということを教えているのが、この、これから学ぶ箇所なんですね。で、今読んだところの2節に注目してください。2節です。ですね。で、そこを見るとですね、ある人の体の皮膚に腫れ物、あるいはかさぶた、あるいは光る斑点ができ、あなたの体の皮膚で雷病の患部のようになったときは、その人を祭司アロンか祭司である彼の子らの一人のところに連れてくるということなんですが、皆さん、ハンセン病についてどれだけのことをご存知でしょうか。ハンセン氏病、あ、どちらも言ってます。うん、ハンセン病とも言うし、ハンセン氏病とも言いますけれども、氏っていうのはあの人の名前、あの氏ですよね。どちらもいいんですけれども、ハンセンという人が雷菌を見つけたんですね。それなんでそうなるかという、その菌を発見しました。それで、今はハンセン病、あるいはハンセン氏病と言われていますけれども、今日本ではもう数人しかかからない病気です。で、かかったとしてもですね、すぐに見つかれば、すぐに対処すれば、この、もう特効薬があります。で、かかったところまでは後遺症が残ってしまうんですけれども、もうそれを止めることはできるので、まあ、ほとんど日本では今や見ることはできません。けれども、まだ発展途上国にはたくさんあるんですね。私今回調べたけれども、本当に、まだありふれた病に、であります。で、この、ですから皆さんもぜひですね、ハンセン病についてですね、調べていただけたらいいかと思うんですね。本当は写真でも持ってくればいいかなと思ったんですけれども、ここから見ていくところはですね、まあ、皮膚科の先生になった、あるいはその、いわゆる疫病のですね、この疫学の先生になった気分でないとですね、ちょっと見るに耐えない、本当にかわいそうな病気です。その、見るに見にくくなると言ったらいいでしょうか。ですね。そういう病気なんですけれども、この病気の特徴はいつの間にかっていう言葉が一番いいと思います。潜伏期間が、その菌が感染してから発病するまでの症状と出るまでの潜伏期間が3年から5年、あるいは10年、あるいはそれ以上になる可能性もあるんですね。ですから、非常に長い間、持っているものが出てくる。もうすでに出ている時というのは、もうかなり前から持っていたんだ。というのが、この雷病の特徴であります。私たちが何か罪を犯す 何か悪いことをする、さっき言ったその罪といってもですね、何か牢屋に行くようなこの犯罪の話をしているのではなく、怒りであるとか妬みであるとかですね、嘘をつくとかですね、もう心の中で思い上がる、これを私たちが行っていくというのは、その時に自分が初めて行ったんだということではないんですね。もともと潜伏している、もともと持っているものが外に出てくるに他ならないんです。で、それがいつからかっていうと、明日実は詳しく学びますが、生まれた時から持ってるんです。ダビデがバテシェバという人と姦淫の罪を犯した時に、彼は自分の罪を告白した時にこう言いました。私は都がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりました。彼はですね、その壮年になってますよ、もう。ですね、もうおじさんですよ。彼が罪を犯した。その罪はですね、もう生まれた時から持っていた罪の性質なんだ、ということ。その時から持っていたんだ、ということをですね、彼は告白してるんですね。そのような深いレベルでの話を、もうこの根源的な人間が持っている罪の話をしているのがキリスト教なんです。そしてそれが雷病の菌と同じように、雷菌と同じように長いこと潜んでいるわけなんです。ところが出てきてからも、症状として出てきてからも厄介なんです。何が厄介か。他の腫れ物であるとか、かさぶたであるとか、またはちょっと変色してですね、光ってるように見える、こう薄くなってるとかですね、私たちが普段、なんか、例えば蚊に刺されても赤くなりますよね。ですね。かさぶたにもなりますよね。ちょっとボツボツがあるなとかってありますよね。わからない状態が多いんですね。で、私も、そのハンセン病の、その重度のハンセン病の人はよくというか、過去にも写真で見たことありますし、よく何回も聞いてますから、知らなかったんですけれども、始まったばかりというのは、これがハンセン病なの？わからないんですよ。本当わからないんですね。ちょっと変色したかなとか、ちょっとこう、色が濃く見えるかなとかね。そのようなものでしか、ない。ちょっとニキビ、おできができたか。汗をかいて発疹したか。ですね。あとは怪我をして、ちょっとね、やけどをしてね、あ、ちょっとこう、海っぽくなっちゃった。赤くなってね、海っぽくなっちゃったとか。で、何も変わらないのと同じで、けれどもそれが徐々に広がっていくというですね。で、これが、雷病の大きな特徴であるわけなんです。私たちが何か大きな罪を犯すときに、実はずっと前から小さな症状というのは出ていたんですね。でも私たちはそれは他の人だって思っていることだからと言って、それを軽く見てしまう。今日ですね、学びの後にですね、交わりがあってですね、私ちょっとお話ししたんですけれども、いろいろ今日本では大変なことが起こっています。ですね。もう自殺は急増しています。その普通の一般の会社において、メンタルヘルスといってうつ病になっている人を取り扱っているんですけれども、私の身近な人でも、またもう皆さんも身近な人で、必ずいることでしょう。あまりにも一般的になりました。そして、もう猟奇的な事件というのはたくさん起こります。そしてこの性的なですね、犯罪というのもですね、まさかなんでこんなにね、しっかりと社会的にしている人がという人が犯していく。そして他にもですね、いろんな病気があり、いろんな犯罪でもですね、もともと世の中で受け入れられている価値観があるわけなんです。なんで性犯罪するんですか。もうそこら中に女性がそのもうあらわにしているものをですね、もう見せているわけなんですよ。 あんなのずっと見てたらですね、ある人はそれを現実とそれをですね、判別することができるかもしれない。けれども、もうどんどん出てきますよ。ですね。で、ちょっとした流行だって言ってるもの。ですね。で、それだってですね、それ女性だったらですね、例えばこのダイエットしなければいけない。みんなで話す。で、それがある人にとっては区別ができなくなってしまう。ですね。暴力だってそうです。なんでこんなに暴力が起こったのか。それはもう、どんどんどんどん映画の中で暴力見せてるからですよ。ですね。もう社会的にそれだけひどくなって、あ、ひどいなーとこう指を私たちは刺すんですよ。刺すんだけれども、実は、もう、かさぶたであったり、湿疹であったり、そういうもので私たちの心に傷となって始まっているんだというのが、ここで言っていることなんですね。そして、この、実はレビ記に書いてある内容というのは、今の医学であるとか、衛生学にも取り入れられているものがたくさんあります。で、ここで読んだところでは、貿易。貿易っていうのは、トレードの方で貿易ではなくて、皆さんが、外国から日本に戻ってくるときに、ですね、熱出した人いませんかってなりますよね。そして、何か伝染病が来たら、もう、その飛行機から出ないように、ということも行うわけですね。隔離するというのがありますね。実は、その隔離するっていう概念は、今読んだところですね。これ13章に書かれてるんですね。だから、なんかすごいこと書いてあるなとかって思うかもしれませんけれども、実は今でも生かされていることなんですね。で、これはですね、疑わしきはですね、もう本当に隔離なんですよ。で、見ると、まず、広がって、ないかどうかっていうのを見るために7日間、隔離する。で、状況が、この良くなっていたら、その患部が薄れていて広がっていなくったら、かさぶたに過ぎない、ということで宣言するんですけれども、けれども、同じ状態だったらまた隔離するんですよ。しつこいなと思うかもしれません。でもですね、それはしつこくないんです。私たちはですね、このさっきの話に戻しますけれども、なんでまた罪っていう話されてる、しつこいな教会に来ると必ず普通は、罪から始まるんですよね。なんでそんな罪って言われるんだろう。しつこいな。けれども、せっかく隔離してですね、で、清いと宣言した。この7節8節見てください。もしそのものが祭司のところに現れ、清いと宣言されて後、かさぶたが皮膚に広がってきたなら、再び祭司にその身を見せると。祭司が調べてかさぶたが皮膚に広がっているなら、祭司は彼を汚れていると宣言する。これは雷病である。わかりますか？これだけ隔離してですね、清いと宣言した後にひょっこりと出てくると。だから最初症状を見せたんだけど、また潜伏して、そしてまた出てくるわけなんです。いや、陰湿ですね。でもここに罪の特性が現れています。少し悪さするんです。けれども、いつも出ているわけではなくて、でも出ていない時にどんどんどんどん隠れたところで広がっていってるんです。そしてまた出て、今度はもっと大きな形で出てくる。抑えてる間は抑えられていて出てないかもしれないけど、そのちょっと抑えが清いと宣言した後にですね、出てくるんですよ。あんなでも清いと宣言されたからいいやって感じで、なんか生き物みたいに出てくるんですよね。なんだろうこれ。私たちの罪がそうなんです。私たちは罪を隠そう。隠そう、隠そうとするわけなんです。そして、抑えられているときは、抑えられているんですよ。けれども、もうなくなったかなと思うと、出てくるんです。これが金ですね。これを、この、雷病の菌が、雷菌がですね、よく表しているんですね。 私たちはもしはっきりと初めから現れていればですね、治療を受けることができるわけなんですよ。病気が治る、これよく言われる話ですね。病気が治るきっかけというのは、それが病気であるということを認知したらもう 90% 治療が始まってるっていうふうによく言われますよね。認知できるかどうか、それがお医者さんの役目です。今祭司がお医者さんみたいになってますね。で、例えば13節見てください。祭司が調べる、もし吹き出物が彼の体全体を覆っているなら、祭司はその患者を清いと宣言する。すべてが白く変わったので、彼は清いって言った。これね、おかしな話なんですよ。すべてが白くなっちゃったから、だから清いと宣言してるんですね。だここで言ってるのは本当に衛生学の話じゃないんですよ。ここで言ってるのは、そこに現れている私たちの心の汚れという問題について取り扱っていて、私は汚れていると。私は全部もう白くなって、もう頭からつま先までですね、私は罪を持っています。これが分かった時に、その人は神の清めを経験することができるわけなんです。イエス様が例えを話されました。神殿の中で宗教をやっているパリサイ人が祈っている姿と、そして主税人といういつもお金をごまかして取っている悪い人との二人の祈りが書かれているんです。そしてそのパリサイ人の祈りはですね、私はこれだけのものを捧げてこれだけのことをしましたけれども、主税人の人の祈りはですね、胸を叩いて上を見ることもなく、神様、こんな罪人の私を憐れんでください。どっちが正しいと認められたか。主税人が正しいと認められたんです。それを言っているけれども、出ては引っ込み、その間に体を蝕む陰湿で、そして潜行するという言葉ありますね。わかりますか？潜水の潜に進む、進行するですね。潜みながら進行していくわけですね。で、これが神の目の前では汚れているというんですよ。で、ここからハンセン病の恐ろしさが始まります。雷菌というのは、その菌がですか、その皆さん知ってますか、手が取れたりですね、鼻が取れたりですねするんですけども、その菌がするんじゃないんですよ。雷菌の恐ろしいのは末端神経です。いわゆるこの先の方ですね。このこう出ているところありますよね。こういうところとか出ているところの神経を痛めるんですね。麻痺させるんです。で、そのために痛みを感じさせないようにするんですよ。それで、例えばストーブに手をつけちゃったと言っても、そのもジューンっ てですね、とこの火傷をさせたままにして、こういうことが増えていくもので、それで手がですね、こうなくなっていっちゃったりするんですよね。恐ろしいのは、その痛いという感覚をなくさせるという菌の役目なんです。皆さん、痛いっていう感覚嫌いですよね。風邪をひいて頭痛がするとか憂鬱な気分になります。でも私は思ったですね、この頃はこのように思ってます。風邪っていうのはですね、神様からの印だ、休みなさいというふうに言ってるんだ、ね、でゆっくりと寝て、他のことを考えないで暖かくして寝てれば、それをでも実は神様がしなさいって教えている。そのために痛みを与えてるんだ。で、痛みを与えることによって自分を防御しようとします。本来ならばそれ以上動いちゃいけないのに、それを動かせないように神様はしてくださっている。で、痛みというものに私たちは実は神の祝福があるんだということを知らなければいけないんですけれども、 それがなくなるというのがいかに恐ろしいことか。聖書では良心が麻痺するっていう言葉が使われています。第一テモテの4章の2節にあるんですけども、良心の麻痺というのは、そこで使われているのはちょうどですね、皆さんアイロンをですね、こう手につけてしまって、やけどしたら無感覚になりますよね。あれを表しています。無感覚になる。私たちは罪を犯すときに、初めは良心痛むんですよ。やってしまった。こんな悪いこと。どうしようと、初め思うんですね。強い後悔があるんですが、2回目に同じ罪を犯すときは、ちょっとその咎めがなくなるんですね。3回目に犯すときには、もう結構できちゃう。4回目には普通にできちゃうんです。そこで起こっていることは麻痺状態なんですよ。初めに行っているあれが正しい痛みだったんですね。ところが本当は自分は痛んでいるにもかかわらず、もう大丈夫になってしまう。というのが罪の特徴です。この後で先ほど話した体の部分が損なわれていくというですね、恐ろしい現象が起こってくるんですね。で、雷病を調べたので、それをですね、ちょっと皆さんお読みしますね。インターネットで調べましたが、雷病の進行を簡単にまとめた文章です。手足の機能の変調が見られ、顔の容貌が明らかに変わってくる。次。その後、耳や鼻が萎縮し、見た目にもはっきり見にくい形相となる。次。また、指や手足の硬直が始まると、歩き方や動作がぎこちなくなってくる。次。知覚障害も起き始め、転倒することが増えてくる。それに伴って傷などが増え、次。免疫が低下しているため、治りも遅く放っておくと可能し、膿を持つ。同時に強烈な悪臭を放つ。次。絶えず神経痛に襲われ、そのうちに歩くことも動くことも困難になってくる。最後、そして全身が雷筋に侵され、死に至る。悲惨です。そして無菌地帯というですね、本があって、そこの一部を引用し、これは実際に日本の方ですね、雷に侵された人ですけれども、そばに寄ると臭かった。放っておけば蛆が生じ、包帯が汚れたままだと夜、寝てからネズミにかじられた。指を脱落させ、足を立ち、日増しに眼相が変わり、顔なのか何なのかわからなくなっていた。神経痛に切り刻まれる思いをし、熱こぶの汗が布団を貫き、骨が腐るほど痛み、すべての部位を侵された挙句に視力を失い、そこからウジ虫が生まれても、ただ無抵抗に祈るしかなかった。ひたすら他の病気で死にたいと願いながらながらえ、結局指は曲がり、あるいは脱落し、髪の毛がごっそり抜け、微量ってのはこれ鼻頭ですね。微量も没落。そこには一つないし二つの高さというものがない、こう、穴ですね。だけが残る。血の滲んだような赤い目もやがて剥奪し、かつては敬遠した鏡の中の自分の顔も見られなくなる。ヤコブの手紙1章の14節には、人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるので、そして欲が罪を生み、はらみ、罪が死を生みますと書いてます。で、これが、まあ今の医療技術で止めること、進行を止めることはできますけど、元通りに戻すことはできません。治すことができないですね。それから雷病の恐ろしさはですね、肉体のみに限らず社会的なものがあります。13章の45節と46節をお読みします。45節と46節ですが、患部にある雷病人は自分の衣服を引き裂き、その髪の毛を乱し、その口ひげを覆って、汚れている、汚れていると叫ばなければならない。その幹部が彼にある間中、 彼は汚れている。彼は汚れているので、一人です。その住まいは、宿営の外でなければならない。このように、人が近づいてもですね、この衣を引き裂くっていうのは、この悲しみを表して、嘆きを表しています。髪を振り乱して、汚れて、その人が自分に触ることがないようにするわけですね。そして、宿営の外、つまりイスラエル人の共同体から、阻害されて、生きて、行かなければならないということなんです。ですか？これが表しているのは何か？罪というのは私たちを究極に孤独にするということです。まず、神との交わりから、神との関わりから引き離します。そして、お互いの交わりも引き離します。そして、死んだ後は、神の御臨在から離れたところである、永遠の地獄にとどまらなければならないということなんですね。で、これが雷病のなせる技です。でも、福音があるんですね。それが14章なんですが、14章には雷病人が清められる時の教えがあるんですね。14章の2節に、雷病人が清められる時の教えは次の通りでなければならない。そのものを祭司のところに連れてくるということで、清められるんだよ、と聖書教えています。罪がこれだけ厄介なもの、絶望的なものであると同時に、その罪を根こそぎ取る力もイエス・キリストの福音にあるんだということです。イザヤが言いました。さあ来たれ論じ合おうと主は仰せられる。たとえあなたの罪が火のように赤くても、火って燃える火じゃなくて火って何ですか、火色の火ですね。火のように赤くても雪のように白くなる。たとえ紅のように赤くても羊の毛のようになる。この恵みを神が与えてくださいます。まずですね、今読んだところを見ると、祭司が宿営から離れて彼のところ行くんですね。自分が行く必要ないんですよ。自分が頑張って行く必要ないんですよ。同じように私たちが清めを受けるときに、私たちが神のところに一生懸命自分を変えながら近づこうとしなくていいんです。ありのままの自分のところにイエス様の方が近づいてくださるということです。ルカの19章の10節に、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。そしてですね、この後で癒されていることを確認したらですね、2羽の清い小鳥を用意すると書いてあります。で、ここからちょっと複雑ですよ。ね、2羽の小鳥を用意してですね、次に、この土の器を、土器ですね、用意し、さらに杉の木、火色の寄り糸、ヒソプというですね、植物ですね。それを用意します。そしてその土の器に湧き水を入れます。そして、小鳥のうちの1羽を、ほふるんですね。殺すわけですよ。で、血が滴りますよね。そして、先ほどの杉の木と火色のヨリ糸とヒソプをそう入れるんですね。そして、そのヒソプを使ってですね、7度、主の前でこの、振りかけてですね、主に対して振りかけて、そして、その血を、血があって、そして杉の木があってですね、そしてヒソプがある。これをですね、雷病人が受けるわけですよ、振りかけて。その後に、先ほど1羽あります、残ってますよね、1羽を、中に入れた後にこう振りかけるんだ、水に。その雷病人に水を振りかけるんですけど、中に入れるんですよ。その土器の中に入れるんですよね。そして、離すんです。これ第二礼拝で明日詳しく話しますが、結論から言いますと、イエス様の十字架による死と復活を表しています。 死んで血を流した小鳥が十字架です。そして生きて飛び立ったのは死者からの蘇りなんですね。つまりイエス様が死んでくださったということ。そして死んだけれども三日目に生き返ってくださったということ。これは理解する内容じゃないんですよ。これは信じる内容なんですよ。信じたら働くんですよ。私たちがどうすることもできない雷病のように私たちを蝕む菌みたいな罪が信じることによって根こそぎ取られるという力を持ってるんです。私たちは理解する必要ないんです。テレビをスイッチをつけるときどうですか？私たちは工学部を卒業しなくてもいいんですね。いいんですよ。つけりゃいいんですよ。つくんですよ。画面がつくんですよ。同じようにイエス様が私の罪のために死んでくださった。そしてその罪を葬り去って生き返ってくださった。その方を自分の心にお迎えするならば、自分を、今までの自分を捨てて、これイエス様に従っていくという決断をするならば、その人は清められる。その後にですね、この衣服を洗ってですね、そして体毛を全部剃り落とすんですね。剃り落として、で、そして宿営の中に入ってですね、で、さらに天幕、自分のテントの中に戻れないんですけれども、7日間さらに待って、またこれ生えてきた、ひげっていうか、ちょっとちょびちょび剥げてですね、それもまた剃ってですね、で、また洗ってですね、そしてようやく天幕の中に入ります。で、このように、真っ白な、皆さん考えてください。もうこう、全部毛がないんですよ。だからなんか、これ、生まれてきた赤ちゃんみたいにですね。で、それが象徴、それを象徴してるんです。新しくあなたは生まれたんだよ。誰でもキリストのうちにあるものは、新しく作られたものです。新しく生まれたんだよ。そして、この人は生贄をその後で捧げます。その生贄を捧げるときにですね、かつて祭司が祭司としてお仕事をしていく任命式のときに、覚えてますか？右耳の耳たぶと、あと右手の親指と右足の親指ですね、ここにね、生贄の血をつけるわけですよ。それもやって、しかもそれだけじゃなくて油をつけるんですよ。これ何を表してるか、清めですよね。清めを表してるんですけれども、祭司と同じようにですね、同じような取り扱いを受けられてるんです。もう今まではこのイスラエルの共同体からもう離されてた人がですよ。今は祭司と同じように礼拝に参加できる、真ん中に来ることができる人に回復してもらったということなんです。これ恵みと言います。聖書の中では恵みと言います。ただ今までのものを帳消しにしてもらっただけじゃないんですよ。それだけではなくて、もう本当に素晴らしい特権に、祝福に預からせてもらうことができるということです。で、ここで注意していただきたいのは、14章はですね、祭司が治すんじゃないんですよ。治すのは神様なんですよね。祭司はそれを治ったのを見るだけなんです。お医者さんのようなものですよね。私お医者さんが治すと思ってるでしょ。お医者さん治さないんですね。よく見るとですね、皆さんも観察したことないですか？お医者さんって診断することがほぼの大きな仕事。まあ、外科医はね、いじくるけど。結局治すのって誰かって言ったら、自分で治す。自分でその、まあ、薬飲むとかですね、そして、まあ、その薬だってこの化学変化でこう起こしてこうやっていくわけですよね。だから基本的に、まあ、人間的に言い方したら自然が治す。自然治癒ですよ。でも、私たちは神が治しておられると信じるわけですね。神なんですよ。で、イエス様が、初めに行われたこと、山上の説教をされた後に初めに行われたことの一つが、雷病人の清めなんです。8章の1節から4節までにこう書いてあります。イエスが山から降りてこられると多くの群衆がイエスに従った。すると、一人の雷病人が身元に来て、ひれ伏していった。主よ、お心一つで私を清めることがおできになります。 イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼の癩病は清められた。イエスは彼に言われた。気をつけて誰にも話さないようにしなさい。ただ人々への証のために行って自分を祭司に見せなさい。そしてモーセの命じた供え物を捧げなさい。どうですか。ここで本当だったら汚れている汚れているって言ってですね、一歩も近づくことができない癩病人に触れたん誰ですか。イエス様の方が触れたんですよ。もうこれはタブーのタブーですよ。絶対やっちゃいけないことですよ。そしたら汚れが移るんです。その宗教的に、その儀式的に移るわけですね。気をつけていただきたいんですけど、癩病を調べたんですけど、ハンセン氏の癩菌というのはですね、相当なことない限り移らないそうです。かなり密接なことがない限り移らないそうですね。でも、実は1996年まで癩予防法というのがあってですね、その移るという過程のもとで、その隔離するというのを、もう強制的に隔離するということが行われてたんですよね。つい最近まで、十何年前までそれが行われてたんですけども。でも本当は映らないです。でも今言ってるのは、あれですよ、儀式的にですね、映っていくってことなんです。でもイエス様は、ご自分から手を伸ばして、触ったって書いてあるんです。イエス様は、汚れば映りません。逆です。イエス様の清さが、その人に映るんです。これが福音なんですよ。いいですか？私たちはそのままでイエス様のところに行くことができるんです。そのままでイエス様を受け入れることができるんです。イエス様の方が触ってくださるんです。で、イエス様になんか汚れを移すことは考えなくていいんです。私たちの方が清められていくんです。これ人間にはできないですよ。人間にはできないです。でもイエス様、神の子なんですよ。神から来られた方なんですよ。神ご自身なんですよ。で、この方がおられるから、私たちは希望があるんですね。皆さんはどういう傷を持っていらっしゃるでしょうか。今言っている傷というのは、罪に関わる傷です。ですからもちろん傷という、ちょっとここに傷あるような、そういう話じゃないですよ。ダビデがですね、自分の心の中と体の苦悩を詩篇の中でこういうふうに表しています。ちょっとお聞きください。あなたの憤りのため私の肉には完全なところがなく、私の罪のため私の骨には健全なところがありません。私の傷は悪臭を放ちただれました。それは私の愚かしさのためです。私の腰は火傷で覆い尽くされ、私の肉には完全なところがありません。私はつまずき倒れそうであり、私の痛みはいつも私の前にあります。私は自分の咎を言い表し、私の罪で私は不安になっています。この部分、もう他の人に触れられたくない部分、罪ですね、隠している部分、イエス様のところに持ってってください。でもそれはすごい抵抗があるんです。だって他の人に見せてないんだから、潜伏してるんですよ。でもどんどん広がっていくんですよ。これをイエス様のところに勇気を出して持ってってください。イエス様触れてくださいます。イエス様こそが私たちの医者なんですね。なぜかイエス様ご自身が癩病のようになられたんです。イザヤの53章の4節で、まことに彼は私の病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。いいですか。私たちは傷を負っている存在として聖書には書かれているんですけれども、イエス様があの鞭を打たれて十字架につけられていって、神に打たれて苦しめられた。もうめちゃくちゃぐちゃぐちゃになったんですよ。イエス様は。肉体的に。で、ラテン語訳では、ここの打たれ苦しめられたというところが、まさに、癩病になったって書いてます。イエス様が癩病のようになってくださった。それゆえに、皆さんの傷を憐れむことができ、皆さんの傷に触れることができ、 そしてイエス様の清めを皆さんに移すことができます。私の心だ、清くなりなさいとイエス様は言われました。どうかそのイエス様の心を受け取ってください。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。あなたがこのようにして福音を与えてくださったこと、良い知らせを与えてくださったことを感謝します。この力を与えてくださったことを感謝します。私たちは本当に雷病のようなものです。人の前では絶対表すことができないような罪を犯しております。戦っております。残るもある、本当にずっとなんかうごめいています。雷菌のようです。主よ、しかしあなたが私の心だ、清くなれと言われたら、清くしてくださるんだということを感謝いたします。天のお父様、どうかこれを私たちが受け取って、受け取り続けて、あなたの清めを体験していきたいと願っております。どうか清くしてください。イエス様の名前によってお祈りを捧げいたします。